聖書を拝読します。ルカの福音書12章25節から31節。
Luke chapter 12 verses 25 through 31。
あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べたらよいか何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。
Which one of you can add a single hour to your life for, or 46 centimeters to your height by working really hard? If worry can't change anything, why do you do it so much? Think about those beautiful wild lilies growing over there. They don't work up a sweat toiling for needs or wants. They don't worry about clothing. Yet, the great King Solomon never had an outfit that was half as glorious as theirs. Look at the grass growing over there. One day it's thriving in the fields. The next day it's being used as fuel. If God takes such good care of such transient things, how much more you can depend on God to care for you, weak in faith as you are. Don't reduce your life to the pursuit of food and drink. Don't let your mind be filled with anxiety. People of the world who don't know God pursue these things, but you have a Father caring for you, a Father who knows all your needs. Since you don't need to worry about security and safety, about food and clothing, then pursue God's kingdom first and foremost, and these other things will come to you as well.
Hi, Art. Good morning, everyone.
Good morning.
Okay, so our theme for today is on fire to be filled with the Holy Spirit, and I want to talk about this from the angle of when our fire is weak.
Hey, 皆さんおはようございます。今日のテーマは、聖霊に満たされることに心を燃やされるですが、私たちの心の炎が弱っている時という角度からお話ししたいと思います。
So our fire in this case is our motivation, our will, our spirits in terms of our relationship with God and other similar things.
私たちの心の炎とはこの場合神様との関係における私たちの意欲、意志、精神などです。
So sometimes our fire is weak simply because of the daily stresses that, or the things that stress us out.
時々私たちの心の炎は単にストレスを感じさせる日々の出来事によって弱められてしまいます。
So for those of you who don't know me, my name is Josh Rambaran. I'm 26 years old from Toronto, Canada. And I've been living in Japan for about 2 years now as an assistant English teacher in Hitachi, Ota City.
私のことを知らない人のために説明しておきますと、私の名前はジョシュ・ランベラン、カナダのトロント出身で26歳です。日本には2年ほど住んでいて、日立太田市で英語のアシスタント教師 AET をしています。
So part of my testimony today will be, funny enough, about how I ended up living and working in Japan. So I want to share a lesson I believe God has been teaching me ever since I finished high school.
今日の証の一部は、面白いことに私が日本に住み日本で働くことになった経緯についてです、私は高校を卒業して以来神様が私に教えてくださっていると 信じている教えを皆さんと分かち合いたいのです。
So, rewind back to the mid-2010s. I graduated high school and wasn't really sure what I wanted to study or do with my life.
振り返ってみると、高校卒業した2010年代半ばの私は、自分が何を勉強したいのか、何をしたいのかよく分かっていませんでした。
So I tried one college but felt God calling me away from it from day one.
ある大学にも行ってみたのですが、最初の日に神様が私をここから遠ざけようとしているのを感じました。
And shortly after, I found another program at a university downtown Toronto that I fell in love with and wanted nothing more but to get into that program.
そのすぐ後に私はトロントのダウンタウンにある大学で私が惚れ込んだもう一つのプログラムを見つけ、そしてそのプログラムに加入する以外にそれ以上何も望みませんでした。
So, unfortunately and ironically given what I teach now, my English mark wasn't high enough and my university application got rejected.
残念なことに、また皮肉なことに、今私が教えていることを考えると、私の英語の成績はその時十分ではなく、その大学への出願は認められませんでした。
So from there, I set to improve my English mark, first through an online program, which for various reasons, it didn't end up going very well.
そこから英語の点数を上げようと、まずオンラインプログラムを始めたのですが、いろいろな理由で結局うまくいきませんでした。
So I applied again for the second time to the university and got rejected because of this.
そして2度目の大学受験をしたのですが、そのため不合格でした。
I was incredibly frustrated, partially because a lot of other kids that I graduated high school with and from were enjoying their university life.
高校を一緒に卒業した多くの子たちが大学生活を楽しんでいたこともあり、私はとてつもなくフラストレーションを感じていました。
So I started to feel a bit lost on my path in life because looking back, I wasn't in control of my life and didn't really know what to do.
私は人生の進路について少し道に迷っているような感じ始めました。というのは今思えば自分の人生を自分でコントロールできていなかったし、何をすればいいのかもわからなかったからです。
So I can't remember exactly, but there were probably many times that I gave up.And to be honest, praying not nearly as much as I should have, trying to do things my way without praying to God about my situation.
正確には覚えていませんが、諦めてしまったことが何度もあったし、正直なところ、自分の状況について十分に神様に祈ることなく、自分のやり方で物事を進めようとしていました。
I was a bit selfish, I think, in thinking I somehow deserve this.
私はそれにいくらか値する人物だと思っており、少し利己的になっていました。
Just because we want something to happen when it's our ideal time and on our terms, it doesn't mean that's what God has in place for our lives.
私たちが自分の理想とする時間や条件で何かを起こしたいからといって、それが神様が私たちの人生のために用意されたものだとは限りません。
So I was thinking, God, this program is too perfect for me. Please just let me get accepted. When I should have been praying, God, if this is your will for my life, please guide me through this. I trust you with the outcome.
私が、神様、これが私の人生に対するあなたの意思ならば、これを通じて私を導いてください。私はあなたに結果をお任せします。と祈っていなければならなかった時に、私は、神様、このプログラムは私にとってすごく完璧です。なんとか合格させてください。と私は思っていました。
So, after a semester of doing this English for the third time, I was able to get a much higher mark in English.
この英語の勉強を3回目に行った学期の後、英語でかなり高い点数を取ることができました。
So now, for the third time, I applied to university, and thankfully, a month later, got an email saying I had been accepted into the program.
そして大学を受験し、3度目の正直で、ありがたいことに1ヶ月後にそのプログラムに合格したというメールをもらいました。
So I'll spare you the details, but since going to university at this particular year, there were so many amazing opportunities that came up for me.
詳細は省きますが、しかし大学進学後の特定の年に私のためにやってきた非常に多くの素晴らしい機会がありました。
So for one, a new professor had recently been hired and sparked my interest in a career field.
一つは一人の新しい教授がその頃採用されて、私の進路への興味をかきたてたことです。
And this led to him being a mentor for a thesis project. To him connecting us with opportunities with a pretty big company.
このことが一つのきっかけとなって、その教授が卒業論文プロジェクトの指導員となり、かなり大きな企業でのチャンスにつなげてくれました。
And partially because of this, it led to a great internship with another company, which led to an amazing experience traveling to the United States to work with that same famous company.
そのおかげもあって別の会社での素晴らしいインターンシップにつながり、その有名企業で働くためにアメリカへ旅行するという素敵な経験にもつながりました。
And I also got to work with various smaller marketing companies, which helped me get a job as a teaching assistant, which is usually only reserved for master's level students, along with other English, teaching opportunities.
また、さまざまな小さいマーケティングプログラムにも参加しました。プロジェクトにも参加しました。そのおかげで、他の英語教育の機会とともに、通常は修士レベルの学生しか参加できないティーチングアシスタントとしての仕事も得ることができました。
And in my last year of university, I applied to the program to teach English that I'm currently on now.
大学最後の年、私は現在携わっている英語教育のプログラムに応募しました。
And part of their interest in me as an applicant was because I was a teaching assistant in university.
私が大学でティーチングアシスタントをしていたことも、彼らが応募者である私に、興味を持った理由の一つでした。
So you might be thinking, Josh, cool story, bro, but what does this have to do with God and better yet with me?
ここで皆さんは、ジョシュ、かっこいい話だけどこれは神様と何の関係があるの？もっと言えば私と何の関係があるの？と思うかもしれません。
So a professor that just so happened to start that year and an opportunity with a big company I got because of him.And an internship because of those experiences, and a job only reserved for master's students.
たまたまその年に入った新しい教授、その教授のおかげで得た大企業でのチャンス、それらの経験のおかげで得たインターンシップ、そして修士課程の学生用の仕事。
So the point I'm trying to make is that there was one specific opportunity at a specific time that led to a series of other opportunities that all perfectly fell into place.
私が言いたいのは、ある特定の時期に一つのチャンスがあり、それが他の一連のチャンスにつながり、すべてが完璧にうまくいったということです。
So there are a couple trains of thought that I went through throughout all of this, and maybe you have in your life. Maybe right now. God, come on, please just let me do this. Hey God, anytime now. God, I need this.Or maybe, God, I really need your help in my situation. Where are you? God, why aren't you answering my prayers right now? And maybe even, I get that God is there and everything, but, I think I got this. I don't really need his help.
これらのすべてを通じて私が経験した一連の考えの流れがあります。もしかしたらあなたの人生にもあるかもしれないし、今がまさにそうかもしれません。神様、さあ私にこれをやらせてください。神様、今いつでも OK です。私にはこれが必要なんです。神様、今の私には本当に助けが必要なんです。あなたはどこにおられるのですか？なぜ今私の祈りに応えてくださらないのですか？神はそこにおられ、神はすべてであるということはわかります。しかし私は神様の助けを必要としないことが分かったような気がします。
So maybe does this sound familiar to you at all?Perhaps there were or are times in your life where you are incredibly stressed about something that is going on in your life. Or maybe you feel like God isn't there because your prayers aren't being answered now, or even in our idea of a reasonable amount of time.
あなたにも心当たりがあるでしょうか。もしかしたらあなたの人生の中で何かが起こっていることに非常なストレスを感じていた時期があったかもしれないし、今もあるかもしれません。あるいはあなたの祈りが今すぐ、または私たちが考える適切な時間内に答えられないので、 神様がそこにいないように感じているかもしれません。
So, as I read the following verse, I want you to think about your situations. What's stressing you out right now? What's putting you in a difficult place, physically, mentally, or spiritually?
私が次の聖句を読むとき、皆さんは自分の状況を思い浮かべてください。今、何にストレスを感じていますか？皆さんを肉体的、精神的、霊的に困難な状況に置いているものは何でしょうか？
So in Matthew 6:26, it reads, Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not so much more valuable than they?
新改訳聖書2017年版のマタイによる福音書6章26節にはこう書いてあります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。
And as we read earlier in Luke 12:25-31, it reads who of you by worrying can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Consider how the flowers grow. They do not labor or spin, and yet I tell you, yetNot even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, you of little faith? And do not set your heart on the things of what you will eat and drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after such things, and your Father knows that you need them. But seek his kingdom, and these things will be given to you.
そして同じく新改訳聖書2017年版ですので、ちょっと違うかもしれませんけど、ルカの福音書12章25節から31節にはこう書かれています。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことでさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。
So in other words, God takes care of all the little things and in nature, and he is always in control, running the show behind the curtains. And through these verses, I believe God is trying to tell us, you know, hey, relax, I got your back. You aren't in control, and that's okay, because I am.
言い換えれば、神様は私たちの身の回りにある自然界のあらゆる些細なことにも気を配っておられ、常にカーテンの向こうで出来事を仕切っておられます。これらの聖書の説を通して、神様は私たちに、さあ落ち着きなさい。あなた自身ではコントロールできないが、私がついているから大丈夫。と言おうとしておられると信じます。
So there were so many times in high school doing English again and again, and in university where I would stress not over only the big things, but also the little things. And more often than not, we don't have control over these situations.
高校時代、何度も何度も英語を勉強しているとき、そして大学時代、大きなことでだけでなく、小さなことでストレスを感じることがたくさんありました。多くの場合、私たちはこのような状況をなかなかコントロールすることはできません。
So to close, here are two lessons that God has taught me through my situation, and I hope you take comfort in them as well.
最後に、私の状況を通じて神様が教えてくださった2つの教訓を紹介します。皆さんが同じくそれを慰めとすることを願っています。
So one is that God is always in control of our situation, and two, God's plans and timing are always best.
最初に、神様は常に私たちの状況を支配しています。二つ目に、神様のご計画とタイミングは最善です。
So, God's plan, intention, and timing for our lives is always best, even when we don't understand why. His timing is such a beautiful thing when we pause, we look back on how He has orchestrated our lives in the past and in the present. Let us remember how He has orchestrated our lives when we encounter stress and problems in our life, now and in the future.
私たちの人生に対する神様のご計画、意図、タイミングは、たとえ私たちがその理由を理解していなくても常に最善です。過去から現在まで神様が私たちの人生をどのように導いてくださったかを立ち止まって振り返るとき、神様のタイミングはとても美しいものです。現在そして未来の人生においてストレスや問題に遭遇するとき、これまで神様が私たちの人生をどのように導いてくださったかを思い出しましょう。
And second, that God will always provide for us, even when it's not in the way that we think He should. When we worry about our current situation, whatever it might be, maybe it's paying rent, maybe it's stressing about our job, our family, dealing with our personal demons, or maybe even our faith, or whatever your situation is right now. Let us remember that God always provides. Take courage and have peace, but simply surrender and say, there is quite literally nothing I can do about X problem. Why stress about what we can't control? Commit this to God and trust that He will provide.
たとえ私たちが思うような形でなくても、神様はいつも私たちを養ってくださいます。私たちが今の状況を心配するとき、それがどんなことであっても、例えば家賃の支払い、仕事が、や家族に関するストレス、個人的な悩みへの対処、信仰など、あるいはあなたの今の状況がどうであっても、神様がいつも私たちを養ってくださることを思い出し、勇気を持ち、平安を持ちながら、ただ委ねて、これこれの問題については文字通り私にはどうすることもできませんと言いましょう。コントロールできないことにストレスを感じる必要はありません。神様に委ね、神様が与えてくださると信じましょう。
Okay, and as our theme for today is on fire to be filled with the Holy Spirit, let us take these challenges that make our fire weak and bring them to God. When we lay our burdens down to God, our fire can grow strong, even stronger than before. To be on fire when we are going through trials in life filled with the refuge of the Holy Spirit.
今日の私たちのテーマが聖霊に満たされることに心燃やされるなので、私たちの心の炎を弱くするこれらの課題を携えて、それらを神様のところに連れてきましょう。私たちが神様にその重荷を委ねるとき、私たちの心の炎は強くなり、以前より一層強くなることができます。私たちが人生において試練を体験しているとき、聖霊による酒どころで満たされて心の炎が燃やされるためにです。
So trust me when I say that God's plans, timing, and purpose is way better than anything that we think we can do.
神様のご計画、タイミング、目的は私たちができると思っている全てのことよりもずっと優れていると私は言います。それに信頼してください。
Thank you.
以上です。ありがとうございました。